サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。水曜日夜7時がやってまいりました。サバガ物語、いつも通り始めます。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議、いつもの滝こと滝本浩一がお届けしてまいります。ということで、10月のもう7日ですけども、10月に入った途端になんか台風ということで、ほぼの番組でも今台風情報ということをやっておりますけども、この番組でもですね、今日はゲストを本当はお呼びしてですね、振り返りと、7月21日の災害の振り返りっていうのを予定してたんですが、ご存知の通り台風18号が接近をしております。後ほどこの番組でもですね、この後台風18号とか台風についての、話題を少しずつですがお届けしていきながらですね、結論言うと今回の台風は直接豊富に被害をもたらすような台風ではないということではあるんですが、まだまだ、年には年をということと、また、もし、10月入って台風ってのはもう普通あり来ないんですが、もし10月に入ってくるとすれば、かなり勢力の、強い今回のような台風がですね、来るということが過去からも、の状況からも分かってますので、もしまた来ることがあればですね、またその時に慌てないためにも、防災への備えといったことを中心にですね、今日は時間いっぱい、お届けしてまいろうかなというふうに思います。10月でね、もう秋でもう朝夕非常に寒いんですが、実は海はそうではなくてですね、後でもちょっと番組の中でお届けしますが、お話ししますが、台風が十分に発達して、衰えることなくですね、日本にやってくる条件がまだ整っていると、我々は寒くこう、ね、外気温を感じて、もう月見も終わったし、あとはもう、雪が降るの待つだけかとかいう感じになってますが、だんだん寒くなってますけども、どうもですね、海の方はそうではなくてですね、まだまだ海の状況は台風が来てもおかしくないという状況になってます。地域の方もですね、7月21日の豪雨災害を受けての、本格的なその、台風ということになりますので、かなり緊張感を持って、当たられているようです。で、事前にですね、いろんな備えとか、あるいは避難所等はどうなるんだといったことについてですね、いろんなお問い合わせ等も入っているようです。で、一応念には念をということで、そういった何かあるかもしれないということで、それに向けてですね、警戒心を持つというのは非常に重要なことかなというふうに思います。7月21日 の災害があっての、そういった防災意識の、高まりがちょっとあったのかなというふうに思いますが、この後ですね、FM ワッシュの乾さんに入っていただきながら、まず最新の台風情報、その後台風について、あるいは防災の心構えについて、今日は、時間いっぱいまでですね、お届けしてまいろうと思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語をお届けしております。さて、今夜はですね、台風18号が日本に接近しているということで、番組の内容を一部というか大幅に変更しまして、台風情報と気象情報、そして実際の防災の情報、そして防災の備えについてのですね、お話を、ちょうどいい機会ですから、この番組を借りてしたいというふうに思いますが、まず最新の情報ということで、ウェブマッシュの乾さんの方からお願いします。
はい、こんばんは、乾則文です。先ほど午後4時30分下関地方気象台が発表した台風18号に関する山口県気象情報第5号です。山口県は風速15メートル以上の強風域に入ったとみられます。暴風とうねりを伴った高波に警戒が必要です。台風18号は非常に強い勢力を保ったまま種子島の東海上を北北東へ進んでおり、今夜夜遅くから明日未明にかけて山口県に最も接近する見込みです。 山口県はすでに風速15メートル以上の強風域に入っているとみられます。海上では明日昼前にかけて非常に強い風が吹き、うねりを伴い大しけとなる見込みです。風の予想は今日から明日にかけて最大風速、海上で21メートル、陸上では15メートルの予想です。波の高さは今日から明日にかけて日本海側でうねりを伴って6メートル、瀬戸内側では3メートルということです。山口県気象情報第5号をお伝えしました。
はい。
その他、国土交通省山口河川国道事務所は今日午後5時、台風18号が中国地方に接近しつつあるため、先ほど午後5時に注意体制に入ったということです。国土交通省山口河川国道事務所は午後5時に注意体制に入りました。それから今日の夕方午後4時、甲府市の防災危機管理課から、同方系防災行政無線を使って、今後の台風情報に注意し十分な備えをお願いしますという放送が市内全域に流れたということです。
はい、
はい、現在の状況以上です。はい、
まあ、一応台風がまだ進行してきているということですけども、
はい、
まあ、今回 の、 台風ちょっと見てみますとですね、まあ、直接甲府市を直撃したり山口県を直撃することはないということと、
はい、
それと今のコースをもし維持するのであれば、暴風域が甲府市にかかることはないというところがありますので、ひとまず安心をしていただきたいんですが、ただ今強風域に入ってますので、はい、風が強くなります。で、これ局所的場所によっては強い風になることがあります。先ほど私もこのスタジオに向かうために国道2号線とか山陽自動車と走ってきたんですが、ちょうど大郡バイパスのところはちょうど、吹きさらしといいますか、ちょっと横風がよく吹くところで名所なんですが、結構強く吹いてまして、大型トラック多分荷が空だったと思うんですけども、お尻を左右に振っておりましたんで、はい、まあ、多少部分的にはそういう風も吹いてるだろうと、まあ、これ台風が来てますから、
そうです
ね、当然なんですけども、だからまあ、こういう街中は山があったりですね、建物があったりして気づかないところがあるんですが、実際上空ではちゃんと風は吹いてるということですから、吹いてないから関係ないやっていうことはなくてですね、台風移動していきますんで、風向きも変わりますから、風向き変わりますと今まで影だったところが影じゃなくなって、風がまともに当たるようになりますので、強くなったり弱くなったりすると思いますから、決して油断しないようにしていただければと思います。
そうですね、
はい、
台風のこういった情報をお伝えしていくんですけど、実際にどのあたりに今いるのかとかちょっと想像しづらいですね。
実は私今宮崎の知り合いにちょっとメールをピッと送ってですね、そっちどうっていうふうに聞いたら、風は大したことないよという話で、でも雨はずっと降ってますよということで、で、宮崎は今日の夜中頃通過かねとか言って返事返ってきたんですよ。それ大きな間違いで、
はい、
もう宮崎は通過した、もうほぼ通過してるんですよ、もう。
今
もう表現で言えば、今台風の位置を表現するときに、足摺岬の南とかいう表現に多分なってると思いますので、
あります。
もう九州よりは四国にだんだん近づいているという状況ですから、
あ、そうか、
これを取ってもですね、気象情報見てないとですね、勘違いするということがよくあるので、
あ、なるほど。
で、おそらくですね、今のコースを維持すると、豊富への最接近、一番、まあ、遠いところ行ってますけども、多分一番近くなるのがおそらく夜9時10時過ぎから明けて1時2時ぐらいの間が多分一番最接近、ただ最接近イコール風が一番強いとは限らなくて、
また難しい
ですね、吹き返しがあるかもしれませんから、
はあ、そう、
一番近づいてるから一番強いっていうのは、そのど真ん中に命中すればね、確かに暴風域に入っちゃえばそれは一番ひどいんですけど、
はい、
今離れてますから山の影になったり地形の関係があってあまり風が吹いてないところも今あるかもしれませんが、意外に去った後の風が強くなったりということもあります、
はい、
これ地形によって違いますのでお気をつけいただければと思います、
はい、
だから台風情報を、ね、ぜひちょっと気をつけてみていただければと
思います。そうですね、
テレビとかラジオでもね、これは、はい、この番組でも繰り返しお伝えしておりますけども、ということで、はい、何か、はい、情報ありました、はい、
甲府市の防災危機管理課に問い合わせたところによりますと、現在甲府市内で自主避難をされている方の人数がまとまっています、
はい、
右田福祉センターでお一人の方、それから牟礼公民館で3名の方が自主的に避難をなさっていて、その他の福祉センターや公民館、小野公民館と、それから牟礼の福祉センターですかね、 そういった避難所の開設のリクエストがあったということなんですが、はい、実際に避難していらっしゃる方は現在のところ4名。
あ、そうですか。
はい。右田福祉センターで1名、はい、それから群れ公民館で3名という情報です。
はい、あくまで自主避難というのはですね、住民自らが、ちょっと早めに避難した方がいいだろうということで、はい、自主的に行う避難のことで、行政からの避難勧告、避難指示というわけではありませんから、ね、これはお間違いないようになってください。
はい、
一応、あくまでも、住民が自ら避難をしようという気持ちになって、避難されることを自主避難と言いますので、そういう要求に対してはですね、行政もできるだけ受けて、避難所等を開放することもありますので、
はい、
今そういう状況ですから。で7月21日の、ね、雨で、やっぱり山が弱ってたり、ちょっとした雨でもですね、崩れることもありますし、で、はい、まだまだ、ね、現状復旧できてないところがたくさんありますから、
そうです、ね、
敏感になっておられると思いますが、決してこれは悪いことじゃなくて、
はい、
気象状況ってどこでどう変わるか分かりませんから、
ね、
安全を見てということで、一番不安な夜をね過ごされるかと思いますが、気になるところはですね、ちょっとそういった自主的な避難もあってもいいかなというふうに思いますので、
はい、
で今のところ雨もですね、激しい雨は降らないだろうというふうにちょっと見ております。
あ、そうですか。
はい、ギリギリで先ほども来るときに夕焼けが見えたんですよ。
へえ。
というのは後でもちょっとお話します。今回の台風って非常にコンパクトな台風なんです。ちっちゃい台風なんですよね。
はあ。
割とまとまった小柄な台風なんですよ。
非常に強いと言ってますけど、
小柄なんですけど非常に強い。だから逆に小柄だから強いんですよ。
はあ。
非常に強いんですよね。コンパクトに集約されてるから、はい、その中では非常に強い風が吹いてると、
凝縮されてる、
凝縮されてるところがありますから、はあ、ですからそこから外れると穏やかな状況になるっていうのがありますし、その雨雲もですね、当初秋雨前線、ちょうどその、秋雨前線というのはちょうど、梅雨とは逆で、
はい、
梅雨前線とは逆で、夏が秋というか冬の空気に押されて太平洋の方へ撤退していくぞっていう時にできる前線なんですよね。関ヶ原の合戦で言えば、
はい、
例えば関ヶ原の合戦って分かりやすいでしょ、はい、東軍西軍でしょ、それと同じように梅雨というのは、太平洋軍とシベリア軍が戦うんですよ。
はい、
シベリアは冷たい風、
はい、
ロシアの方のね、でこれが冬ですよ。で一方太平洋高気圧って夏の軍団なんですよね、
うんうんうん、
これが来ると海水浴とか行けるわけで、は
あ、
で梅雨の時期っていうのはまだ冬の空気がね、冷たい空気が日本中に充満しているところに太平洋の暑い空気が入ってきて、そろそろ夏が来るからお前らどけっつって無理やりどかせようとした時に、小競り合いが生じた時にできる線が梅雨前線。
タッキー分かりやすい、
うん、
だからそこで
とても分かりやすい、
そこでつばぜり合いガリガリ、
冷たい空気と暖かい空気が
つばぜり合いを起こすと、その上で前線のマークができて、で雨が降るわけ、しとしとしとしと降っていく、
はあはあ、
でたまにこれをイケイケやれやれ って台風とかですね、低気圧なんかが追い打ちをかけたりするんですよ。もっとやれもっとやれ、
太平洋軍
よくいるでしょ、消しかけるやつが、
はいはい、
だから台風、ちょうど梅雨前線に対して低気圧とか、はい、早めの台風なんていうのは要するに消しかけ役なんですよね。
これ南から、
うん、南から湿った空気をどんどん煽って、もっと激しくやれもっと激しくやれ ってやるのが梅雨末期なんです。これは梅雨末期の豪雨。
ああ、なるほど。
で今度は逆に秋雨っていうのは、夏が頑張ってたんだけど、そろそろ冬の方が、もうこれから冬の時期になってね、冬のそなたもそろそろ見たいだろうということで、はい、シベリアの方から冷たい空気がぐーっと降りてくる。
はい、
でその暑い夏の太平洋高気圧を下にぐーっと追いやるときにやっぱりつばずれが起こる、これが秋雨。
あ、現在日本列島上空のその秋雨前線というのはどういうかかり方してるんですか。
今ちょうどだから台風から東の方へ伸びてますね。
台風から東、
うん、今ちょっと台風が来てますから、台風にくっつくような形に今なってますが、ちょうどあれを境に北側が冬で南側が夏だと思ってもらえばいいです。
あ、なるほど。
秋雨はね、
暖かい空気と冷たい空気、
はい、でぶつかり合いっこしてますから、でそれに台風ってやつは要するに消しかけ役の王者ですから、
はい、
もっと激しくやれもっとお前ら激しくやれっつって消しかけて大雨を降らせて、なおかつ自分も大雨降らすやつですから、先に大雨降らしといてさらに自分がやっていきますんで、被害が出ると。
なるほど。
非常に厄介なんですよね。
じゃあ今雨が降っているのはどのあたりな
の。今降ってるのはですね、四国ですね。で四国の東の、どっちかというと東に向いた海岸線とか紀伊半島、東海地方、そういったところがちょうど秋雨前線があって、でなおかつ台風が、
反時計回りにもありますね、
うんうんうんうん、
運転してる方はダメですよ、あのハンドル回し
ちゃう
あの反時計回りにぐるぐる回りますから、はい、ちょうど、反時計回りに回すから太平洋の湿った空気がちょうど太平洋高気圧のいるあたりの湿った空気を東海地方にぶつける係なんですよ。
反時計回りです。
反時計回りで太平洋の湿った空気の海の湿った空気を東海地方まで運んでぶつけるんですよ。
どんどんどんどん上に上げて、
うん、でぶつけた先にあの冬の冷たい空気が待ってるわけだから、
はい、
ちょっとそこに秋雨前線できてますんで、その秋雨前線さらにその追い打ちをかけるように湿った空気をぶつけるわけですよね、
はあはあ、
そうすると猛烈な雨が降り始めるわけですよ、
はあ、
で最後はそいつらを蹴散らして自分が今度あの進んでいくっていうのは台風の厄介なところ。
勝手なやつですね。
勝手なやつで、たまたま今山口は台風に対して西側に入ってるんで、
うん、
前線の影響を受けてないんです。
そうですね。
ですから今日も雨降りそうで降らなかったですよね。
降らなかったです。
だからこれがもしちょうど台風が九州の西の海岸だから、熊本側とかね、有明の方、海の方とか長崎の方もし通ってるんだったら今頃大雨です。ここは大変な雨になってます。
今あのこういう関ヶ原の合戦に例えたりしてる場合じゃない状況に、
うん、今頃もうあのいろんな情報を、防災情報をだんだん出してないと間に合わない状況になってるかもしれません、ね、ではですね、
はい、
ちょっとここで一曲挟みまして、この後防災情報というか備えも含めてですね、台風の気象情報でいろんなことを言ってますが、
はい、
意味が分かってないと、
うーん、
なんかこう流してる感じがありますよね。
そうですね。
改めてですね、台風のちょっと知識って言いますか、
はい、
知識って大げさなんですが、復習をちょっとしながらこれからの台風情報にちゃんとついていけるように、
うん、
テレビの、
はい、
にちょっとやっていきたいと思います。
我々も勉強します、
はい、時刻は7時25分30秒回ったところです。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。今夜はですね、台風18号接近しておりますので、台風情報と気象情報、そして、防災への備えということで番組をお伝えしてますが、新しい情報が入ったようです。
はい、甲府市の防災危機管理課からの情報によると、先ほどの自主避難に加えて小野公民館で2名の方が自主避難をされているということです。まとめてお伝えします。右田福祉センターで1名、群れ公民館で3名、そして小野公民館2名の合わせて6名の方が現在自主的に避難をなさっているということで、
はい、台風なんですけども、
はい、
あの台風情報でですね、強いとか非常に強いとかいう言い方をするんですが、あの大きく分けてですね、見方があって、一つはあの要するに大きさですね。まず
大きさ、
台風が大ぶりか小ぶりかという、
ほう、
その粒の大きさじゃないんだけど、
はい、
大きさをまずものを言います。だから大きいかどうか、だからあの大きい場合と超大型、
は
あ、2つあるんです。昔は波とか小型とか、なんかどっかの牛丼屋みたいな状態だったんですけど、ま、あの逆に軽視する恐れがあったんで、
あーはーはー、
小型ってもう使っちゃいけないんですよ。
だから今、小さいから大丈夫か、
そう、小さいから大丈夫だよとか言ったって、台風は台風ですから、
これ小さくて大丈夫じゃない台風ですもんね、
ね、そうなんですよ。だから今あるのは大型と超大型、
うんうんうん、
で何が違うかというと、その大型っていうのはちょうど台風の中心から、ちょうど風速15メートルのこれ強風域って言います、
はい、
ニュースとかでは黄色い円で表されている部分かな、
うん、
いうインターネットもそうですけど、黄色い円で示されている、はい、まあ、強風域で、その中心がこの暴風域になるわけですけど、
はい、
その強風域の半径がだいたい500キロから800キロ未満が大型、
はい、
だからまあここから大阪ぐらいまでの半径はないと大きいとは言えないと。
でかいですね。
でかいですよ。ところがですね、超大型は800キロを超えるんですよ。
東京くらいまで行くんですか？
東京まで行きます。もっと、だから、その、実際、普通、超大型と呼ばれる台風で行くと、だいたい下関からですね、はい、青森ぐらいまで入っちゃう。
そんな大きいのがいるんですか？
あるんですよ。はい。強風域がね。
へ
ぇ、超大型はね。
あ、強風域の、
そうか。そう、暴風域じゃないですよ。
はい。
強風域の大きさで。で、今回、皆さん、気象情報よく注意していただきたいのは、
うん、
大型も超大型も何も言っておりません。
はい。
非常に強い台風、何号。でこれ強さもですね、猛烈なと最初言ってましたね、
はい、
これが実は最大風速が、54メートル以上、
うーん、
54メートルっていうと想像をちょっと絶する世界ですが、
はい、
50メートルを超えるとですね、大抵の木造家屋が倒れる、平均風速でですよ。で樹木は根こそぎ、ひっくり返っちゃう、
うわ、
これ60メートルになると鉄塔が曲がることがあるっていうくらい激しいんですよ。だから平均の最大風速が、最大ですよ、そっから最大で一番大きい風速が50メートル、常に54メートル吹いてることは絶対ありえないから、まあ、ぶわっと大きくなった時に54メートル、猛烈だって。で、非常に強いっていうのが44メートルで、ちょうど今ここに入ってるんですよ、今の台風18号は。
あ、なるほど。
45メートルのはずですから、
はい、
ギリギリで非常に強い。でこれがもう2メートルぐらい落ちると強いに変わると思いますね。で強いが33メートル以上、
はい、
でも強いでもですね、33メートルというところはですね、雨戸がたわむ、例えば雨戸閉めますよね、それが風圧でこうたわんでな、こう丸みを帯びるような、雨戸が、例えばガラスなんかもこう、曲がるんですよね、あれ、変形したりしますけど、はい、風の強さで、それぐらいの強さになります。で35メートルになると列車が転倒することがある。
お
だから、いや、強いって、いや猛烈に比べれば大したことないなってことは決してそういうことはなくて、
そうですね、
そういうことに被害もなるわけですね。でこの大きさと強さを一緒にくっつけて言うんですけど、
うんうん、
今の18号は大きさがないんです。大きさがないということは、実は半径が暴風域、強風域のまでの半径、黄色い円ですよね、
はい、
あれが500キロちっちゃいんですよ。
はあはあはあ、じゃあ先ほどおっしゃった、うん、まあ、小さいというか、
だから小型なんですけど、小型っちゃ言っちゃいけないんで、
うん、
大型止まりなんで言わないと、
大きさを言わない、
だから大きさの、非常に強いと
なるほど。はあ、
だから今、ちょうど四国の足摺岬の南あたりにいると思うんですが、
はい、
こちら全然影響を受けてないのは非常にコンパクトにまとまってて、これがだから大型とか超大型だったら、多分この辺バンバン今頃は大風吹いてますよ。
そうですね、
ええ、
一応強風域には入っている、
強風域には入ってます、ね、15メートル以上の強風域には入ってますが、
はい、
実際であればもっと大きいわけですから、もっともっと暴風域に近づいてるはずですから、
あ、なるほど、
大型超大型であればもっともっと強く吹いてる可能性がありますから、
あ、
だからこの台風の特徴としては、近づくと急激に風が強くなる、
うんうんうんうん、
よくこれで怪我される方が、ね、出てくるんですけど、気をつけていただきたいなと思います。これが一つ の、はい、台風の見方です。ちなみに今回の台風18号の台風の名前は、メーローって名前がついてます
みたいですね、
マレーシア語でジャスミン、
ジャスミン、
うん、という意味です。ちなみに17号瞑想を今してますが、これがパーマ、
はい、
なんかどっかの漫画 のマント着て飛びそうなあれですけどパーマ
コピーロボ
ット、これマカオ料理の名前、
へ
ー、マカオの方です。
これ発生したところに問題がある、
いや、そうじゃなくてですね、これ2000年からアジア14の国が地域ごとにその名前をつけるわけですよ、
順番に、
うん、で順番に行くだけ、それあって順番が登録してあって順番に行くわけですよ。
じゃあ19号20号が発生した時の名前もすでに用意
決まってます。19号はまだ発生してませんが、もし、19号が生まれると名前はもう決まってて、ニパルタックっていう名前になってますね。これはミクロネシアで有名な選手の名前で、私は全然知りませんけど
私も知りません、
親戚でもありませんが決まってるんです。で、そういう名前が登録して、もともとほら年配の方はご存知だと思うんですけど、昔台風の名前ってアメリカのその米国の人の名前がついてたんですね。ジェーン台風とか、なんどこがジェーンなんだろうと、金髪かなんかこう思うよね
思いませんよ、
思いませんか。
だから台風はカトリーナでしたね、
うん、だからそういう意味では実はもっとね、台風に対して興味を持ってほしいというか、見てほしい意味で、
はあ、
このアジアの国の名前も含めてですね、使うようになったと。これ2000年からなんですけど、ちなみに日本は、日本語ではですね、セイザメ。
はあ、
今度ヤギっていうのが出てきます、そのうち。
あ、そうなんですか。うん、
だからヤギ2号とかいう、台風何号がヤギなんですよ。
不思議な話ですね。
うん、
面白いですね。
そうですね。だからまあ、この名前で読めば世界共通というか、
うん、
アジアでは共通ですよということなんですよね。
なるほどね。
はい。で、とにかく気をつけてほしいのは、今暴風域はうちは入りません、はい、安心していただければと思います。ちょっと山口県の東部がかかるかどうか微妙なんですが、防府市には暴風域は多分かからないと思いますが、うんうん、ちなみに暴風域というのは、平均風速は25メートル以上、
はい、
平均で25メートル、25メートルというのは風の強さでいうと屋根瓦が飛んでいってしまう力を持っています。樹木が折れます。古い煙突なんかだとポキッと折れちゃったりしますという、まあ、これが25メートル
我々がよく知る台風の、はい、まあ、被害
で実質これが吹くもしくは吹く可能性があるまで含めて、暴風域と呼んでますね。
うーん、なるほど。
でちなみに強風域が15メートルです。ただ、はい、15メートルもいや強風域だから今ちょうど今強風域入ってますから、はい、まあ暴風域じゃないから大丈夫だよということは決してそういうことはなくて、
うんうん、
仮にマックス15メートル吹いたとすれば、
はい、
取り付けの悪い看板が飛ぶことがある。
はあ、
それだからベランダに置いてるようなあの不安定なプランターとかですね、植木鉢とかなんか子供が置いてるプラスチックのおもちゃなんかは飛んできますから。
そうですよね。
これは今でもあの取り中に入れることできると思いますから、
はい、
あのもしそういう状況があれば今すぐ取り入れてください、
うんうんうん、
ただやめてほしいのは今から屋根に登ってアンテナを操作したりとかいうのは絶対やめてください、はい、
そうですね。
これよく落ちて怪我される方多いんですよ。
真っ暗ですし、
ええ、あのなぜかというと風が吹いてアンテナがあのずれちゃって映んなくなったりして慌てて登って調整したりするんですね、
はい、
もうその時はまあ諦めてラジオで FM ワッショイと、
そうですね、
いうふうにしていただければと思います。
はい、
はい、ということですね。